音声による議会広報。11月19日発行の声の県議会だより、第123号の内容をご紹介いたします。読み手は、乙部ゆかりです。まず、最初は、令和元年第3回県議会定例会の概要について、2番目に、代表質問者3名とその質問及び答弁用紙について、3番目に、一般質問者12名とその質問及び答弁用紙について、4番目に予算特別委員会の質疑の概要について、5番目に産業の育成振興に関する調査特別委員会の開催結果について、6番目に決算特別委員会の開催結果について、7番目に茨城県議会 ICT 化検討会議の開催結果について、最後に国体障害者スポーツ大会推進協議会の開催結果についてお伝えします。どうぞ最後までお聞きください。はじめに、先般の台風第19号により亡くなられた方々のご冥福を心からお祈り申し上げますとともに、被災されました皆様にお見舞い申し上げます。県議会としましても、一刻も早い県民生活の復旧復興活動に全力で取り組んでまいります。それではまず、令和元年第3回定例会の概要についてお伝えします。令和元年第3回定例会は、8月30日から9月26日まで、28日間の会期で開かれました。議案は、議員などから、台風第15号による農作物等の被害に対する支援を求める意見書など、知事から茨城県一般会計補正予算などが提出されました。代表質問は、知事就任後2年を振り返っての県政運営の評価、性暴力被害に係るワンストップ支援センターの充実、認知症対策への取り組みなどの項目について行われました。一般質問は、儲かる農業の推進、災害時の大規模停電対策、防災体制の強化、ひたちなか地区における新たな工業団地造成、東海第二発電所の再稼働に対する認識などの項目について行われました。各常任委員会では、付託議案の審査、その他所管事務に関する質問を行い、つくば霞ヶ浦りんりんロードのナショナルサイクルルート指定に向けた対応、外国人材支援センターの機能強化、障害者手帳カード化に向けた考え、台風第15号被害への補助、土木部技術職員の技術継承の取り組み、煽り運転の対応状況などを議論しました。予算特別委員会では、歩行者がいる横断歩道での一時停止の周知指導などの質疑を行いました。産業の育成振興に関する調査特別委員会では、県内産業の育成振興に関する処方策のあり方について中間報告を行いました。決算特別委員会では、平成30年度茨城県公営企業会計決算の認定などについて審査が行われました。今回の定例会では、予算、条例、人事、報告、意見書、請願などの43件の議案が、可決、同意、承認、採択されました。なお、今定例会では、聴覚に障害のある方の議会傍聴に対応するため、9月9日の本会議一般質問において、要約筆記を試験的に実施しました。議員の質問と執行部の答弁を要約して、傍聴席のモニターに移し、5名の傍聴者が利用しました。次に、代表質問についてお伝えします。今定例会では、代表質問に、伊沢克則、茨城自民党、志田良恵美子、 県民フォーラム、八嶋功、公明党の3人が登壇し、質問を行いました。最初に、茨城自民党の伊沢克則議員が質問を行いました。まず、知事は、先の選挙において、新しい茨城づくりを力強く訴えてきたが、就任後2年を振り返り、これまでの県政運営をどのように評価しているのか、また、知事の目指す新しい茨城の姿はどのようなものか、との質問に対し、知事は、自ら変革の先頭に立ち、新たな発想で果敢に挑戦してきたと自負しており、新しい茨城づくりの取り組みは着実に進んでいると認識している。未曾有の人口減少、超高齢社会という、今後進むべきモデルや目標のない困難な状況において、県民の特に若い世代の皆さんが自身の叶えたい夢に向かって挑戦を続けられるような県づくりに向けて、今後もその先頭に立って挑戦していく、と答えました。次に、大切な子どもたちを元気に健やかに成長させていくため、安心して子どもを育てることのできる環境づくりに、今後どのように取り組んでいくのか、との質問に対し、知事は、少子化の要因である未婚化・晩婚化の進行や、待機児童の発生、子どもの貧困などの課題に重点的に取り組むとともに、子どもに関する施策を一体的に展開するための指針として、茨城県次世代育成プランを改定し、すべての県民が結婚や子育ての希望を叶え、子どもが健やかに育つ環境づくりに向け全力で取り組んでいく、と答えました。次に、少子高齢化の進展により、社会の様々な分野で労働力の確保が課題となっている中、高齢者の方々がその経験や知識、技術を活かし、長寿社会の中で活躍していただけるような施策の展開が必要と考える。今後、高齢者の活躍促進にどのように取り組んでいくのか、との質問に対し、知事は、企業による定年延長や継続雇用制度の導入などを促進するとともに、シルバー人材センターにおける派遣時間拡大の市町村への働きかけや、高齢者の方々も対象となる就職面接会を新たに開催するなど、関係団体や市町村などとの連携をしっかり図りながら、高齢者の多様な就労機会の確保と就労意識の醸成に努めていく、と答えました。他に、世界呼称会議の成果を踏まえた霞ヶ浦の水質浄化への取り組み、本県農業のさらなる発展を目指す政策、本県の経済発展を支えるインフラ整備と、それを下支えする建設産業の育成と担い手確保なども質問しました。次に、県民フォーラムの志田良恵美子議員が質問を行いました。まず、高齢者などから通院や日常生活の移動手段確保を心配する声がある。隣接市町村の病院への乗り入れなど、市町村を超えた広域デマンド型タクシーの充実が必要と考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、市町村での取り組みを地域協議会などの場を通じて、情報提供や助言を行い、後押ししていく。交通事業者などと連携し、地域実情に応じた取り組みを総合的に支援し、公共交通ネットワークの充実に取り組んでいく、と答えました。次に、被害者支援のため、性暴力被害者サポートネットワーク茨城が設置された。医療的ケアや証拠の採取ができるよう、病院拠点型へ発展させ、24時間365日の相談体制を目指すなど、さらなる支援の充実が求められるが、知事の考えは、との質問に対し、知事は、新たに国の交付金を活用し、相談時間の延長や支援員の確保、医療費支援の拡充などを進めていく。 病院にワンストップの相談窓口を設けることは、産婦人科医療や相談など総合的な支援を受けられるメリットがある。提案を踏まえ、関係機関と今後の在り方を検討していく、と答えました。他に、母子家庭への住宅支援、保健所の歯科医師、歯科衛生士の配置、外国人が暮らしやすい茨城づくりなども質問しました。最後に、公明党の八島勲議員が質問を行いました。まず、認知症施策の柱は、矯正と予防であり、特に矯正を進める上で、生活支援ニーズに応える施策が重要である。超高齢社会を展望し、認知症対策にどう取り組むのか、との質問に対し、知事は、矯正に向けた取り組みとして、認知症サポーターの活躍の場を広げるとともに、認知症の方が自ら相談や仲間づくりをする活動の推進など、認知症になっても自分らしく暮らし続けられる社会の実現を目指す。また、元気アップリ茨城の活用など、認知症予防につながる取り組みも充実させていく、と答えました。元気アップリ茨城とは、ウォーキングや健診受診などの健康づくり活動にポイントを付与し、そのポイントを景品などと交換できる茨城ヘルスケアポイント参加に必要な県公式アプリのことです。次に、いじめ根絶には強い決意と明確な発信力が必要である。LINE による悩み相談の通年運用を実現し、中高生の心の苦難を分かち合い、問題の深刻化を防いでもらいたい。いじめ根絶に向けた決意と今後の取り組みは、との質問に対し、知事は、8月に開設した SNS 相談窓口には、9月1日現在で566件の相談が寄せられた。内容などを分析し、開設時期や期間の見直しを含め改善を検討していく。相談体制の充実を図り、子どもたちの SOS をしっかりと受け止め、いじめ根絶に全力で取り組んでいく、と答えました。他に、在留外国人材の活躍推進、SOGI、訴訟ハラスメント対策なども質問しました。SOGI、訴訟ハラスメントとは、性的マイノリティの方たちへの差別的発言や嫌がらせなどを指し、SOGI、訴訟は、好きになる人の性別を表す性的指向、セクシャルオリエンテーションと、自分が認識する性別を表す性自認、ジェンダーアイデンティティの略語です。次に、一般質問についてお伝えします。今定例会では、一般質問に、加藤明義、茨城自民党、飯田俊雄、自民県政クラブ、遠藤誠、県民フォーラム、磯崎達也、茨城自民党、玉造淳一、立憲民主党、矢島洋二、茨城自民党、田村恵子、公明党、島田幸三、茨城自民党、坂本龍二、茨城自民党、江尻かな、日本共産党、豊田茂、無所属、石井国和、茨城自民党の12人が登壇し、質問を行いました。最初に、茨城自民党の加藤明義議員が質問を行いました。焼き芋や干し芋などが国内外で大変注目されている中、干渉の生産拡大や干し芋事業への参入支援などにより、好調な需要を本県に取り込み、儲かる農業に導いていく必要があるが、所見は、との質問に対し、農林水産部長は、荒廃農地の再生支援などにより、 県内加工業者の不足分の生産に必要な作付け面積を拡大する。また自ら干し芋事業に取り組もうとする農業者に対して加工技術や販路開拓などの支援を行い、儲かる農業の実現に努めると答えました。他に茨城近県県域テレビ局、私学振興なども質問しました。次に自民県政クラブの飯田俊夫議員が質問を行いました。昨年の北海道胆振東部地震や台風など災害に伴い全国で大規模な停電が発生している。他県の事例も教訓に対策を進めるべきだと考えるが、今後の取り組みは、との質問に対し、防災危機管理部長は、電力会社と連携し、大規模停電時に復旧の見込みなどの情報を迅速かつ的確に住民などに提供できるよう努める。また、市町村の指定避難所などで、携帯端末の充電設備の早期配置や、非常用電源の導入が進むよう、通信事業者や市町村に働きかける、と答えました。他に、菅尾沼周辺地域における交流人口の拡大、夜間中学設置に向けた支援なども質問しました。次に、県民フォーラムの遠藤誠議員が質問を行いました。災害が激甚化する中、地域の防災士と連携したマイタイムラインの取り組みを進めてもらいたい。防災意識向上や避難力強化のため、マイタイムラインの普及、防災士との連携を含めた防災体制の強化をどう進めるのか、との質問に対し、防災危機管理部長は、市町村に対しマイタイムライン作成ワークショップの実施を働きかける。県防災士会と連携強化し、防災訓練への参加を働きかけるなど、防災体制の強化を進めていく、と答えました。マイタイムラインとは、風水害の時に個人が避難するために取るべき行動を時系列にまとめたものです。他に、自殺防止対策、通学路の安全対策なども質問しました。次に、茨城自民党の磯崎達也議員が質問を行いました。現在、ひたちなか市には分譲できる工業用地がないが、港湾整備やひたちなか大洗リゾート構想の進捗に伴い、企業進出が見込める。現状をどう認識し、新たな工業団地造成にどう取り組むか、との質問に対し、知事は、ひたちなか地区は県内有数の開発可能性を持つ地域である。今後、未利用の国有地で新たな工業団地を確保し、企業を誘致することは重要と考える。工業団地が確実に整備されるよう、市との連携体制のさらなる強化に努めていく、と答えました。他に、主権者教育の充実、生活困窮者支援対策なども質問しました。次に、立憲民主党の玉造淳一議員が質問を行いました。東海第二発電所の再稼働に反対または慎重な対応を求める意見書が市町村議会から提出されているが、どう受け止めているのか、との質問に対し、知事は、それぞれの市町村で東海第二発電所の安全性や避難計画の実効性への強い懸念があることを踏まえたものと重く受け止めている。再稼働については安全性の検証と実効性ある避難計画の策定に徹底して取り組み、県民に的確な情報を十分に提供し、しっかりと意見を伺いながら判断していく、と答えました。他に、多文化共生、国民健康保険の運営なども質問しました。次に、茨城自民党の矢島洋二議員が質問を行いました。文化財保護法の改正を受け、保存活用の方針を示す文化財保存活用大綱の策定と、 歴史館を拠点に文化歴史を活用した本県の魅力発信の取り組みを伺うとの質問に対し、教育庁は、現在大綱の策定を進めており、文化財の保存継承のほか、地域振興などにつなげる方向づけも検討していく。歴史館では約2万点の民族写真資料をデータ化するほか、魅力的な展示方法を検討するなど充実を図り、本県の魅力発信に一層取り組んでいく、と答えました。他に、郵便局との連携強化、南朝地の発達の支援なども質問しました。次に、公明党の田村恵子議員が質問を行いました。富山県では障害者や子どもなど誰でも受け入れ可能な矯正型サービスを行っている。本県でも矯正型サービスを推進し、地域矯正社会実現に向けた取り組みを推進すべきと考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、富山型デイサービスには注目していた。今後、富山型を取り入れた場合の効果を研究し、国の動向も注視しつつ、多様な主体の連携協働による地域課題解決に向けた市町村の取り組みを支援し、地域共生社会の実現を目指す、と答えました。他に、温暖化対策の推進、障害者の就労支援の充実なども質問しました。次に、茨城自民党の島田耕造議員が質問を行いました。茨城空港は、羽田空港や成田空港のような混雑や発着制限がないなど、ビジネスジェットを誘致するには最適だと思うが、所見は、との質問に対し、知事は、東京オリンピック・パラリンピックに合わせて多くのビジネスジェット機の飛来が予想されている。県が茨城空港の利用を働きかけた結果、羽田空港や成田空港のピーク時のバックアップとして茨城空港を位置づけることになった。今後も国と連携を図り、路線誘致・利用促進に取り組んでいく、と答えました。ビジネスジェットとは、企業、団体、または個人が商用目的で利用する航空運送のことです。他に、食の安全性、スマート農業の推進なども質問しました。次に、茨城自民党の坂本龍二議員が質問を行いました。龍ケ崎市では周辺自治体と、牛久沼の周辺道路整備やにぎわいの創出などの話し合いを進めている。この牛久沼を活用した地域振興の動きに対し、県の協力体制や支援は、との質問に対し、政策企画部長は、地域振興の取り組みは、その地域を最もよく知る地域の方々が主体となり進めることが何よりも重要で、周辺五市一町が連携して取り組む牛久沼活用は、まさしくモデル的事例である。助言や情報提供など、地元からの要請に応じ、可能な限り支援を実施する、と答えました。他に、利根町道103号線の整備推進、龍ケ崎市北龍台市街地への交番設置なども質問しました。次に、日本共産党の江尻香奈議員が質問を行いました。3月公表の取手市立中学校の生徒の自殺事案に係る調査報告書で、学校と教員の問題点、市教育委員会の対応の違法性が認定された。県も対応を正せなかった責任がある。4月に、高萩市立中学校で生徒が自死する中、この調査報告書をどう活かしていくのか、との質問に対し、教育庁は、調査報告書を教職員一人一人が読み込み、指導を振り返るとともに、教育委員会職員など、教育に携わる者全員が理解することで、いじめ防止に全力で取り組む、と答えました。 他に最低賃金引き上げと支援策、選択的夫婦別姓なども質問しました。次に、無所属の豊田茂議員が質問を行いました。県で最初の世界灌漑施設遺産に登録された十石堀を今後どう支援していくかとの質問に対し、農林水産部長は、農業水利施設への県民の理解醸成のため登録は大変喜ばしい。十石堀維持管理協議会が市と連携し、文献を研究するなど、並々ならぬ努力の結果であり、敬意を表する。今後は、地元要望に応じ、土地改良事業でできるものを支援する。また、市や協議会が観光振興に活用するにあたっては、関係部局で相談に応じる、と答えました。十石堀とは、北茨城市中郷町を流れる全長 13km の江戸時代に建設された農業用水路です。他に、石不足対策、最終処分場の建設推進なども質問しました。最後に、茨城自民党の石井邦和議員が質問を行いました。海洋プラスチックごみは深刻な環境問題となっている。様々な業界と連携した協議会の設置や代替品の導入促進が必要と考えるが、その対策に今後どのように取り組んでいくのか、との質問に対し、知事は、協議会は設置の必要性も含めてしっかりと検討していく。また、産業界の意見や役割分担を踏まえ、取り組み方策の検討を進めるとともに、様々な団体とも連携を図りながら、プラスチックごみ対策に取り組んでいく、と答えました。他に、本県の目指す教育のあり方、県道、ひたちなか港山形線の整備見通しなども質問しました。次に、常任委員会の審査の概要についてお伝えします。最初に、総務企画委員会。まず、つくば霞ヶ浦りんりんロードがナショナルサイクルルートの候補ルートに選定された。本指定に向けた今後の対応は、との質問に対し、県は、国から示された指定要件をおおむね満たしていると認識している。本指定に向け、ハードソフト両面からの取り組みを推進し、国内外からの観光誘客につなげていく、と答えました。ナショナルサイクルルートとは、日本を代表し世界に誇りうるサイクリングルートとして、国内外への情報発信などを強力に展開しようとする制度で、一定の条件を満たしたルートをナショナルサイクルルートとして指定し、国内外に PR しようとする取り組みのことです。次に、老朽化により更新期を迎える道路や施設などの県有財産について、人口減少による行政需要の縮小なども想定される。民間との役割分担や施設の統廃合も視野に取り組む必要があると考えるが、所見は、との質問に対し、県は、人口減少などの状況を踏まえながら、計画的な維持管理や資産総量の適正化などについて検討していく、と答えました。他に、消費税率引き上げの影響や使途、TX 県内延伸の検討の進め方なども質問しました。次に、防災環境産業委員会。まず、県内の労働力不足を解消するため、目標を持って外国人材の受け入れを進めるべきであると考える。外国人材支援センターの機能は現状で十分なのか、との質問に対し、県は、外国人雇用に前向きな企業から採択した集中支援企業を一貫して支援し、モデルケースを増やす中で、センターの機能強化も検討していく。と答えました。 外国人材支援センターとは、県内企業の人手不足の解消に向けて、外国人材の受け入れを促進するため、本年4月に設置された機関で、外国人材の就職マッチングから生活支援まで一貫した支援を行っています。集中支援企業とは、海外での採用活動から受け入れ体制の整備までを一貫して集中的に支援し、先進事例として発信する取り組みのことで、外国人材雇用に意欲的な県内企業のうち、今年度は8社を採択しています。次に、常総市大規模火災の火元となった事業者に罰則や改善命令を行っているか、また、有害使用済み機器の保管をやめる事業者への対応はどうか、との質問に対し、県は、届け出義務違反に該当するが改善命令や告発は行っていない。該当事業者49社中20社が撤去済みである。残る10社が保管を継続し、19社が軽微な違反があり、撤去指導や改善状況の監視を行っている。と答えました。有害使用済み機器とは、テレビ、冷蔵庫などの使用済みの電気・電子機器で、一部が原材料として価値があり、かつ不適切な保管などにより生活環境などに影響が及ぶ恐れがあると法令で定められたもののことです。他に、ソサエティ 5.0 へ向けた取り組み、県地域防災計画の水害避難対策なども質問しました。次に、保健福祉医療委員会。まず、障害者手帳をカード化すれば汚れにくく耐久性の面からも意味が大きいが、県としてどう考えるのか、との質問に対し、県は、カード形式を選択することでメリットがある一方、優遇措置を受けるための記載ができなくなるというデメリットもある。カード化については、交付義務を行っている市町村の意見も踏まえてしっかりと検討していきたい、と答えました。次に、災害拠点病院は災害時に停電が起きても3日間は病院機能を維持できる体制を要求されているが、県立中央病院の現状は、との質問に対し、県は、県立中央病院は通常時の8割程度の発電容量のある自家発電機を保有し、燃料を3日分備蓄している。また、水や食料についても3日分備蓄している、と答えました。他に、児童虐待防止対策、アスナロの里再編整備なども質問しました。次に、営業戦略農林水産委員会。まず、台風第15号の被害に対し、どのような補助を予定しているか、との質問に対し、県は、一定の被害規模の被災農業者に対し、県と市町村が協調し、肥料や薬剤などに補助を予定している。一方で、JA の系統融資も無利子で活用可能である。と答えました。次に、本県の野生イノシシにおけるトンコレラ検査状況は、また、本県でのトンコレラ発生も想定し、危機感を持って、できるだけ早く防護柵設置を進めるべきではないか、との質問に対し、県は、昨年から今年にかけて野生イノシシ15頭の検査を実施し、すべて陰性であった。農畜産業振興機構事業を活用した防護柵設置については、県の予算成立前に着工したものも補助すると答えました。他に、干渉の生産体制強化と輸出促進、農業用ハウス強靭化緊急対策事業なども質問しました。次に、土木企業委員会。まず、土木職員は技術力が非常に重要と思われるが、 若手技術者の将来的な育成の目標と指導の取り組みは、との質問に対し、県は、年間の研修計画に基づき、階層別研修や外部機関への派遣研修を毎年約70件実施している。技術力向上と合わせて、先端技術や土木行政へのニーズに対応できるよう、総合的な調整能力を兼ね備えた人材育成に努めている、と答えました。次に、つくば霞ヶ浦りんりんロードがナショナルサイクルルートの第一次候補ルートに選定された。市町村も含めた現在の整備状況は、との質問に対し、県は、全延長は約180キロである。舗装はすでに完了し、案内標識や路面表示などの進捗率は、関係9市町村で約 74% となっており、令和2年度にはすべて整備される見込みである、と答えました。他に、メガソーラー発電設備の防災対策、地元建設業者の育成なども質問しました。最後に、文教警察委員会。まず、煽り運転は極めて悪質で危険な行為である。厳正な対処を望む声が高まっているが、対応状況は、との質問に対し、県は、あらゆる法令を駆使した厳正な捜査と取り締まりを推進している。また、煽り運転を受けた場合の対応や譲り合いの運転など、広報啓発活動や交通安全教育に取り組み、安全安心な道路交通環境の確立に努めている。と答えました。次に、SNS を活用した子どもの相談事業は、夏休み明けを含む40日間を実施期間としている。気軽に相談ができ、有効な取り組みであることから、継続すべきだと考えるが、所見は、との質問に対し、県は、今年度は実証研究として実施しているが、一定の効果があると考えている。今後はしっかりと分析の上、拡充の方向性を探っていきたい、と答えました。他に、大規模災害への対応、学校給食の提供体制の確保なども質問しました。次に、予算特別委員会の質疑の概要についてお伝えします。本委員会では、岡田拓也、茨城自民党、二川秀俊、県民フォーラム、江尻かな、日本共産党、豊田茂、無所属、山野井博、茨城自民党、八島勲、公明党、星田浩二、茨城自民党、加藤昭義、茨城自民党の8人が質疑を行いました。それでは、質疑の内容についてお伝えします。最初に、茨城自民党の岡田拓也委員が、歩行者がいる横断歩道での一時停止は遵守すべき交通法規である。その認知改善のため、運転免許証更新時の指導も徹底すべき。どのように周知指導していくのか、と質問したのに対し、警察本部長は、運転者の横断歩道での交通ルール遵守は、歩行者安全確保のため重要で、昨年、一時停止義務等違反を552件検挙した。取り締まりや免許更新時講習を通じ、横断歩道通過時の義務の遵守を周知指導していく、と答えました。他に、文化拠点としてのザ・広沢シティ会館の活用なども質問しました。次に、県民フォーラムの二川秀俊委員が、ひたちなか大洗リゾート構想の推進にあたり、 地域との調整など様々な課題が出てくると考えるが、どのように取り組むのかと質問したのに対し、政策企画部長は、今般、ひたちなか大洗リゾート構想推進協議会を設置した。新たなホテル誘致など地元との調整が必要な場合には、協議会などの場を活用し、構想の推進に向け、既存資源の磨き上げや新たな施策に取り組んでいく、と答えました。他に、県内中小企業の人手不足の解消や技術などの活用に向けた県の取り組みも質問しました。次に、日本共産党の江尻佳奈委員が、学校給食の主食である米飯、パン、麺製造業者の廃業が相次ぎ、他県から納入している自治体もある。本県が取り組む食育の土台となる主食安定供給のために、給食費への補助を実施してほしいが、所見は、と質問したのに対し、教育長は、市町村実施の給食への財政支援は他県動向などを踏まえた検討が必要。市町村に業者負担軽減策を働きかけ、既存補助金情報などを提供しつつ、安定した主食提供を支援していく、と答えました。他に、台風第15号による農業被害支援と、トンコレラ対策なども質問しました。次に、無所属の豊田茂委員が、十国堀を PR し、県北地域の観光の目玉となるよう取り組んでもらいたいが、今後どのように観光に生かしていくのか、と質問したのに対し、営業戦略部長は、歴史ツアーの設定や自然継承に優れた観光スポットとの連携などにより魅力ある観光資源として活用していけると考える。効果的な PR 手法を検討するなど、市や関係団体などとも連携し、当地域の観光誘客にしっかりと取り組んでいきたい、と答えました。他に、遠隔医療の推進、県天津記念伊豆良美術館の空調設備改修も質問しました。次に、茨城自民党の山野井博史委員が、日本酒の酒造は本県の重要な伝統産業の一つだが、振興にどのように取り組んでいくのか、と質問したのに対し、産業戦略部長は、産業技術イノベーションセンターによる技術支援や県独自の日立陶磁の育成などにより品質向上に努める。また、茨城地酒バーの活用に加え、地酒ソムリエ、地酒提供サポーターズなどの認証制度を創設し、県酒造組合などと連携してブランド力向上と販路拡大に取り組んでいく、と答えました。日立陶磁とは、酒造りにおける技術者育成やブランド力の向上を進めるため、県と県酒造組合が連携し、今年度新たに創設した認証制度のことです。他に、ムスリム誘客に向けた整備、茨城空港の貨物便推進なども質問しました。次に、公明党の八島勲委員が、つくば霞ヶ浦林林ロードのナショナルサイクルルート候補選定を受け、今後の PR は、と質問したのに対し、政策企画部長は、ルートの本指定によりブランド力向上が期待できることから、国における統一ロゴマーク作成などの取り組みと連動し、インバウンド誘客の視点に立って、観光案内看板の設置や、SNS などを活用した情報発信、ガイドサイクリングツアーの造成など、誘客の仕掛けを強化していく、と答えました。他に、農業の担い手支援策、マイナンバーカードの普及なども質問しました。次に、茨城自民党の星田浩二委員が、国体開催で得たものを茨城のスポーツ振興にどう生かすのか、また、 レガシーとしてスポーツ関連に特化した組織、スポーツ部を創設すべきと考えるが、所見は、と質問したのに対し、知事は、国体開催で培ったノウハウを生かし、トップアスリート育成につながるジュニア選手の発掘・育成に取り組む。スポーツの専属組織は、総合計画の PDCA サイクルや、次年度の予算編成の議論と合わせて必要性を含め検討すると答えました。他に、MICE 誘致、TX 研究学園エリアの渋滞対策なども質問しました。最後に、茨城自民党の加藤昭義委員が、トンコレラへの対策は被害が出てからでは手遅れである。早急に万全の対策を講じる必要があると考えるが、今後どのように進めていくのか、と質問したのに対し、知事は、隣接する埼玉県での発生を重く受け止め、今後とも積極的に情報収集を進めながら、生産者の意見を十分踏まえた上で、本県におけるワクチン接種が早期に実現するよう国に要望するなど、適切に対応していく、と答えました。他に、台風第15号の農業被害に対する県の対応についても質問しました。次に、産業の育成振興に関する調査特別委員会の開催結果についてお伝えします。今年3月に15名の委員で設置された本委員会、山岡恒夫委員長では、県に対し、産業活性化の推進を促す提言を行うため、産業の育成・振興に関する処方策について調査検討を進めています。調査にあたっては、国の動向を把握するとともに、県執行部から県の取り組みの現状・課題などについて説明聴取を行いました。また、第4回委員会、8月22日開催、では、株式会社霞代表取締役社長の石井俊樹氏をお招きするなど、活発な議論を行ってまいりました。今定例会では、県で来年度に向けた予算編成が開始されるこの時期に合わせて、最終日、9月26日に中間報告を行いました。中間報告では、企業誘致を促進するための環境づくりや、科学技術やものづくり、農業など、本県の特徴や地域資源を生かした取り組みを重点的に進めていくことなど、委員会での調査検討の内容が、予算や組織体制などに適宜的確に反映され、効果ある施策が速やかに実施されるよう知事に求めました。今後も、次回定例会での最終報告書の取りまとめに向け、引き続き精力的に調査検討を進めていく予定です。次に、決算特別委員会の開催結果についてお伝えします。決算特別委員会、西野はじめ委員長。では、9月11日に付託された、平成30年度茨城県公営企業会計決算の認定、及び平成30年度茨城県公営企業会計に係る利益の処分について、9月24日に委員会を開催し、審査を行いました。審査にあたっては、企業局、病院局、土木部から事業実績などの説明を聴取するとともに、監査委員に決算審査意見を求め、詳細な審査を行いました。今後は、9月26日に付託された、平成30年度茨城県一般会計及び同特別会計歳入歳出決算の認定について、閉会中に委員会を開催して部局ごとの審査を行い、次回定例会の委員会において総括質疑・採決を行う予定です。次に、茨城県議会 ICT 化検討会議の開催結果についてお伝えします。 今年3月に12名の委員で設置された本会議、白田信夫座長では、議会の ICT 化について調査検討を進めています。第3回会議、7月22日開催では、ICT 化の方向性について検討を行いました。また、第4回会議、8月30日開催では、各会派から提出された意見をもとに、ICT 化を進める上での課題や整理すべき事項などについてさらに検討を行いました。今後は10月の県外調査を経て、12月の第5回会議において、議長に答申を行うための案を取りまとめる予定です。最後に、国体障害者スポーツ大会推進協議会の開催結果についてお伝えします。茨城国体が開催され、本県は45年ぶりとなる天皇杯、男女総合優勝、皇后杯、女子総合優勝を獲得するなど、茨城県選手団の活躍は県民に大きな夢と希望を与えてくれました。期間中は全国から多くの方々が茨城県を訪れ、相互に交流を深めるなど、活気に満ちた素晴らしい大会となりました。全国障害者スポーツ大会は台風第19号の影響により中止となりましたが、開催に向け尽力された関係者、ボランティア、そして練習に励んできた選手の皆様の献身と努力により培われた経験は、障害のある人の社会参加を促進し、誰もが共にスポーツを楽しむ文化の醸成に向けた大きな遺産となるものでした。国体に先立ち9月10日に開催した国体障害者スポーツ大会推進協議会、会長河津隆議長では、参加する選手関係者への激励や、来県する方々へのおもてなしなどの留意事項について協議するとともに、県議会として両大会の成功に全力を尽くすことを表明しました。各議員は大会期間中を通して精力的な活動により、大会の盛り上げと成功とに努めました。県議会では大会の成果が将来にわたって本県スポーツの振興や地域の活性化に生かされるよう、なお一層の取り組みを進めていく予定です。声の県議会だより第123号お聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。県議会第3回定例会では、このほか県政に関わるいろいろな問題について議論されましたが、今回はこれで終わりにさせていただきます。この声の県議会だよりが皆様にとって少しでも役立つものとなるよう願っております。何かお気づきの点やご意見などございましたら、どうぞ遠慮なくご連絡ください。宛先は、郵便番号 310-8555、水戸市笠原町978-6、茨城県議会事務局政務調査課まで。また、電話は、ダイヤルイン 029-301-5646 番です。それでは皆さん、元気でお過ごしください。次回まで、さようなら。